もっこもこパレード。
というわけで、
はい、
何でしたっけ。
クワトロバジーナクワトロバジーナゼータガンダムより違いますよ。レトロチンパンもうだいぶ離れてきましたね。10回ともなるとね。10回ともなるとってか、なんでこれ突然始まったんですか。
クワトロバジーナ
なんでもう一回言うんですか。レトロチンパンジーのね、はい、
まあレトロということでね、はい、クワトロバジーナもだいぶ ね、
ノースリーブの貴公子ですよね。
まあそんなにゼータそんなに
え
そんなに
そんなにあ
イコらない方なんですけど
イコらないわゼータ話だと思って今ギャプランガブスレいっぱいハンブラビとかモビルスーツ思い出してましたけど、あんまゼータは
まあ見てますよ。ああ一応
ゼータ界も今日、まあね、今回ではないですよね。今回はちょっと前回の
ガンダム会やったんだっけ。
ガンダムやってないと思うんですよ。ちょっとやりましょうよね。村さんの怪自然の絶品モノマネが飛び出す
や
ろう。
やけよ、ガンダム。恥ずかしい。
いや、じゃあもうちょっと酔った時にやりましょう、それね。村さんのモノマネは絶品なの多いですから。
黒川さん、会ったことあるからちょっと恥ずかしい。
ああ、そうなんですね。羨ましい。なるほど。まあまあ、ガンダム会はちょっとまたにして。
ね、韓国でもガンダムは大人気なんですかね。
ガンダムどうなんでしょうね。あの
ガンダムコリアンダーですね。
向こうだとパチモンがありますけど、あのアメリカとかだとなんだっけ、ガンダムウィングだっけ、なんか変わったのが一番人気なんだよね。それがアメリカ第一弾だったからとか。
ああ、まあだって、うん、今見るとね、やっぱ初代は動きも
ね、だいぶ古い、ね、ヨーロッパも00とか C とか最近のが人気だったり、ガンプラも人気だったり。
だってもうそもそも40周年ぐらいだからね。
うんうんうん。ね、すごいっすよ。まあ、韓国はでも意外とね、どうなんでしょうか。
韓国もあれもなんかパチモンがあったけどね。
うんうん、うん、
まあ韓国は文化が制限、お互いの文化が制限があった、
ね、実は最近ですもんね、文化的に。こんな昔なんてバッチバチのレトロな話に戻すと、
いやなんかねよくわからんぐらいね、
うん、
話が出なかった。
いや本当ですよ。だからその韓国が辛いものの国だなんていうのもだいぶ最近になってから知りましたよね。ちっちゃい頃なんて隣に大韓民国っていうのがあって2つに分かれてるぐらいの情報しかなかったんですけど、
まあ、うちはそこそこなんていうのかな、そういう地域で、だったら母方の方が、
は
あ、あの在日韓国人の人とか、
はいはい、
いろいろそういうのが多いとこだったんで
話に出てたという。
だから俺ちっちゃい頃そういうのほぼ初期の記憶にここはふにょふにょだからふにょふにょ
言えないやつ、
ネットラジオで言えないやつを、ね、うん、
これをみんなお察しください。勘の言い方お察しください、
う
ん、はい、
っていうのを聞かされたぐらいの感じだったので、
うん、なるほど、うん、まあまあ僕だから中学とかぐらいになってからぼんやり聞かされてる感じで、
鶴橋出身で聞いてるぐ
らい、鶴橋出身ではないです。それは高校の時のサッカー部 の、 あのキム先輩、鶴
橋そのまんまや、
ね、焼肉屋の元気かな
そのまんまやね、キム先輩で鶴橋出身なんだ、
う
ん、
あとパク君も元気してるでしょうね、うん、
まあまあ、4つぐらいしか名字ないからね。
そうです、向こうはね名前少ないです。君の名はすぐ名前大体当たるっていう。
ああそうかそう、だからさ上の名前言ったらダメだよねってあるよね、
うん、
なんかパクなんとかとかでも上だったらってさほとんどじゃん。俺の中でパクって言ったらあのアドベンチャータイムのフィンの声優さんや
また出ました、アドベンチャータイムネタ。いやいやちょっと
あれパクさんじゃなかった、
パクさん
だよね、あのターンエランダムの
そうです、あの人ね、あの女の人ね、うん、まあまあちょっとあちゃこちゃ言ってますけど韓国話その続きという、前回なんか辛い、
あだから俺ほとんど海外行ってなくて、
ああそうなんですよね、意外とあちこち日本では取材に行ったり、
うん、海外行ったのはタイもしかもサムイ島に2回も、
うん、
だからね普通バンコクはね乗り継ぎしか行ったこと
ない。ああ僕と逆ですね、僕国内少ないけど海外ばっかあちこち行ってるんで、
うん、
結構ラムさんとはその辺全然違うんですよね。
で2回目のタイ以外が韓国行って、韓国経由で北朝鮮に行って、うん、で その次に韓国行って、韓国行って、
韓国よう行くな。
台湾行って、次5月に韓国行く。なんでこんな韓国行くかというと、やっぱね、自腹で行って元が取れるのは韓国と台湾ぐらいしかなくて、
その交通費だなんだのお仕事で回収できるということですね。
台湾はね、言ってもそんなに記事にできないわけ。
うん、
まあ、だって褒めるのは今売れるんだ、韓国の方がね売れなくなった代わりに台湾の方が売れるのよ、いわゆる寄稿本ですよ。
なるほど、台湾の素敵なところを褒めるとお金になるというか本になると。
ただ俺はそんなさその褒める側の媒体も知らないけど、
ね、村田さんもディスってなんぼですもんね。悪口ラムっていう。
ディスってというか変なところに行くだけだよ、まあ、あの
悪口というかそのままを伝えてるんですけど、そのいわゆる観光じゃないところに行ってる、
ね、いやだから来てほしくないところに行ってるだけで、うん、けなしてはいないよ。
まあ確かにけなしちゃいないですね、
怒りもしない。だって亡くなってほしくない。
それが飯の種ですしね。どんどんそういう変なところは残っててほしい。
キム・ウィルソンを崇める学校も総理大臣を崇める学校も残ってほしいもん俺
は。まあまあまあ
総理大臣ね、首相
を、首相をね、はい、
それは普通だと思ったけど、俺別にそんなにおかしいかと思ったけど、
まあまあ
そういう微妙な問題になると逃げるのよくない。
いや逃げるっていうか、ね、僕も好きも嫌いもない
んで、まあ、北海道はやったもんな。キム・ウィルソンの子は毎日崇めてさ、ボンタン狩りしてた。
キム・ウィルソンをあがめてボンタン狩りしてた学生なんて世の中にいるんですか？
いるよ。
いや
い
や、
いっぱいいるよマジで。
日本にですか？
日本だよバカ。ボンタンは日本の文化じゃないか。
ボンタンなんて僕の時代
にはないんすもん。お前朝鮮学校なんかめちゃくちゃ怖かったんだから。
なんかボンタンってすごいもう古い田舎者の履くやつでしょ。なんか漫画に出てくる。
お前奈良の草山の中の草山のやつ田舎とか言ってんじゃねえぞ。
草山じゃねえ。ど真ん中ですか。長首都ですから。
同じ町の有名人がいた、
明石家さんまとか。
あ、そうなんだ、
はい、
梅津和夫かと。
明石家さんまとあと近畿技術の堂本剛君
ね。
村さんは
もう何もそんなに普通にちゃんとした有名人がいたら何も言わない。
なんか帰ってくるんだと思った。なんか名古屋のすごい人帰ってくるんだと思った。
名古屋のさ、名古屋寿命竹下恵子に。
いいじゃないですか、
竹下森本レオに。
いいじゃないですか、声が素敵な。
あとあれぐらいで、あのなんだっけ、死んだお笑い漫画道場の、
あの女の人でしょ。川島直美さんね。
まあまあ、まあ、名古屋もいるだろうけどね、まあまあ、竹下恵子はトップなんで、だからその地味さ加減ってある、
ね、なるほどね。さんまとはやっぱちょっと、ね、
すごいいいけど、
いい確かに竹下恵子さん自体はすごいいいけれど、地味さ
地味だろうなと思うね。
ね、なるほど。
まあでもまあ鳥山明が名古屋ではないが、
愛知にね、愛知が生んだスーパースターで、
ね、時代共闘ですよ、江川達也と。
あ、そっか、江川さんもそっか。
だって嘘言ってんじゃない
。嘘っぽい笑いになっちゃう
けど、まあ、嘘言いましたけど、ね、
いやいや、まあまあまあちょっとそれちゃったんですけど、まあまあ、韓国、北朝鮮、
韓国、まあ、北朝鮮はだから行って、それだから、はい、まあ、北朝鮮に行くのが目的だったんだけど、
はいはい、ソウルからですよね。
そうだ、とても珍しくて、だから今とかもやっぱ中国経由しか行けなくて、
はいはい、現在は中国経由という
、まあ当たり前なんだけど、
うんうん、
韓国と北朝鮮も戦争してたんで、
はい、
今も戦争中なので
ですね。
で、なんで、で俺が行った時は多分ね、ケソンだっけっけな、で、あの工場があるじゃない、
はい、ケソン地区ってよく出ますよね。
でやってたりとかして、比較的仲がいい時期だ、韓国、
ちょっと穏やかになると
、で韓国に住んでるけど、ちっちゃい頃北朝鮮だったんですよ、当然いて、
はいはい、
でまあそういう人たちのための里帰りツアー。
ああ、なるほどなるほど。
でその韓国の人が北朝鮮に行くのは世界で一番ハードルが高いわけですよ、戦争してる国なんだから。
まあまあそうっすよね。
だから、うん、その人らが OK ってことは、よその国はの人は意外と紛れ込めるんです
よ。なるほどなるほど、そっかそっか。 敵国の人が行けるツアーが行けるぐらいの OK なツアーなわけだから、日本人が紛れるのは比較的楽という。
まあ北朝鮮にとって日本も比較的敵だけど、うん、韓国ほどの敵じゃないからね。
そうですね。
だからフランス人とか行って
た。ああ、なるほど、いそういそう。
全然飯食ってなかった。
あのね、僕の知り合いの人がそのフランス人の人が北朝鮮そのツアーで行って向こうの生活を漫画にしてフランスですごいヒット作を作った人います。
ああ。フランス人ってそういうの好きだよね。
好きですね。あの人が政治のそのそういう国のいろんななんていうんですか、文化とかどういう状況になってくるとかやったら興味ありますね。
飯全然食ってなかった。
合わなかったんでしょうね。なんか嫌な。
もうちょっと食え。すげえ量だから、俺でも全部食えないぐらいの量なんだけど、もうなんか何
分だから。どういう系なんですか、北朝鮮。
ちょいちょいちょい。なんかね、多分ね、16個ぐらい多分。
品数が。
品数があって。
それはでもやっぱツアーだからわざと大盤振る舞い。
あ、そうそう。
なるほど。こんなたくさんの品数の料理を。
そう、人民の人は飢えてますから、それ当たり
前。ね、食べるんですよって、やっぱそう。まあ。
まあ外貨も落としてるからね。
まあまあもちろんもちろん。まあ、ショーですよね、その、ショービジネスなんか。
まあ、フラコは全然食ってなかったです。
フラコ。どう、食事の内容はどういった食べ物？韓国と近、やっぱ近い。
近いけど、全然ね、辛さが淡い。
ああ、あんまパンチ効いてない感じの味なの、
うん、だから北上君でも
食べられる。うん、なるほど。
あの、優しいキムチ。
ああ、なるほどね、うん。日本で売ってるようなキムチとか、ああいうのりですか？
いや、もっとね、深いんだけど、深漬けなんだけど、はい、辛みがな柔らかっていうか、
うん、
ほとんど辛くない感じ。
じゃあもう漬物にちょっと辛みがあるかないか、
うん。日本のそういうキムチは浅漬けじゃん、
うん、はいはい、そうですよね、
タレまぶしただけ
発酵してない、
ね、そうじゃね、漬け漬けなんだけど、はい、白菜グダグダになってんだけどあんま辛くない。
うん、なんか使ってるじゃあ香辛料の量とか
じゃ全然違うで、辛いものの割合も少なかったよ。
あ、そうなんですか。
やっぱあれ韓国なんじゃない、
まあ、なるほどね。北朝鮮ってなんか 芋ばっか食ってるイメージですけど、そんなこともないんですか実際は。
知らないよ、それだって別にそんなところまで潜入してないんだから。ツアーなんだから。
ツアーはいいもん食べさせてくれる、うん、だから宮廷料理的なノリなんですよね。
まあそうだね、で宮廷で食ってるし。
なるほどなるほど。あ、じゃあなんとなくわかりますね、ドラマとかに出てくるやつだな、
うん、でなんかなんとなくまあもうそれだけでお腹いっぱいなんだけど、うん、まあ、せっかくだからって冷麺も食べる。
ああなるほど。
冷麺もまあ美味しかったけど韓国ほどのパンチはない感じ、ね、
ああやっぱ薄味というかあっさり味というか。
あっさりだし、なんか麺とかまんなガチガチじゃない。
ゴムみたいな味、ね、
これダメなんだけど、あの韓国のカチカチの冷麺。
うん、あれね、苦手です。
ゴム食ってんだよ。
うん、あれ苦手。
僕結局飲むしかないんじゃんみたいになる。
うん、苦手。その食べ時も味わい時も全然わからないから。
女頼まない。なんか焼肉とか行くとさ。
まあ頼むかな。
焼肉に行ってあんまりサイドメニュー頼むやつ好きじゃないんだ
よ。焼肉に行ってあんまりサイドメニュー頼む女が嫌いという。
いや別に女
とか男女問わず。なるほど。いや肉を食えと、
うん、これ米やつは頼まないの。
あ、確かにラムさん焼肉屋でお米食ってるのあんま見たことないかもな。あ、
肉食いたいじゃん。
そういえば食ってるとこ見たことない。
そもそもね、そんなに俺大食感じゃないから、
はいはいはい、
すぐお腹いっぱいになるから。特に肉ってさ、すぐお腹いっぱいになるじゃん。
うん、わかります。もうどんどん量食べれなくなってきますよね、肉は。
鶏肉とかだとさ、意外といけんの。
うんうんうん。
刺身入ってるよ
ね。牛肉はね、だんだん量いけなくなってきますよね。
だから実はやっぱ焼肉食うのは日本がうまいんだよね。
あ、韓国より全然。
だって牛がやっぱり
いいか、
いっぱいあるからさ。
向こうはつけてるじゃないですか、韓国。
うん、
日本、タレの文化ですもんね、なんか。
うん、
あれ、タレの方が僕も好きだな、なんか。
うん、まあ、あのあれは美味しいけどね、すき焼きみたいなの一緒に食べたらなんだっけ、
プルコギ、
プルコギとか、あ、まあ、美味しいけど、でもじゃあすき焼きの方がうまいんじゃないか
と。まあそうだな、プルコギとどっちかしか食べれない
すき焼き。でも分かんない、俺はプルコギ
本当ですか、
好きだね。
僕絶対すき焼きですわ。すき焼き大好きだな
俺。意外と向こうの味付け好きかもしれない。
あ、なんか聞いてるとそんな感じしますね。
日本ってさ、唐辛子文化がないから、
うん、もう万歳ですよ僕は。
なんか一味ちょっちょいってかけるぐらいじゃん。なんかこう、
味付けてるぐらい。まあ、そのぐらいはね、七味とかぐらいは僕もちょっとそばにかけたりとか、香り付けで好きですけど。
やっぱ、こう、それもちろん好きよ。
うん。
だけど、なんかやっぱ、こう、赤いもん食べた
い。赤いもんあんま食べたく、そうですよね。でもラムさん、ほんと僕は全然ですね。赤いもん食べたいなんて思ったことないもんな。トマトぐらいかな。赤いもん。
赤ね、やっぱね、クワトロバジーナから。
はっはっ赤じゃない。
クワトロバジーナの頃、あんまり赤いの持ってなかったし。黄色の持ってたし。
着色ね。クワトロバジーナ、ちゃんと韓国つなげてくるあたり、ね。
全然唐辛子の色じゃない。タラコみたいな赤じゃない。
そうですね。シャーピンク。
そう、あれ赤くないよな。赤いって言ったら
サーモンピンクみたいな色ですもんね。う
ん、なんか、カイ君とかが言ってて、お前の乗ってるやつの方がよっぽど赤いぞ、言って。
ガンキャノンのが真っ赤っかです
よ、ね。真っ赤っか。ハレンチの赤だよ、ね。
確かに。
じんわりした赤だ
もん。確かに。ガンダムのね、この額の部分より赤くないですからね。
うん、あれ赤じゃないもんな。
ピンクですよね。
なんかその後赤くなったよね。
ああ、そう。
逆シャーとか。
そうですね。
逆シャーとかで赤だと、逆にシャーっぽくないもんね。
まあ、確かに。なんかあのピンクの絵の具が当時余っててピンクになった。
でもそれ嘘らしいよ。
あ、本当ですか、うん、なんかそう聞いたりしましたけど。
でもそれなんかデマだ
と。ああ、本当ですか、うん、なんかじゃああるあるでよくみんな言ってるけど、デマなんだ。まあまあ、でも、すき焼きプルコギ対決もラムさんはプルコギの方がいい。
え、そんなことない。そんな勝ちとは言わないけど、うん、結構好きって。
僕圧倒的にすき焼きですわ。そんなの絶対プルコギなんて選ばないな。
なんで
ラムさん日によってはプルコギの方がいいって感じなんですかね。2つ、ね、どっちか食べれるってなったら、
うん、すき焼きも好きやけどな、あれ大阪行くといつもはなんだっけ、あそこでいつも作ってるけど、なんか定食屋とさ、すき焼きと丼飯みたいなのと、うん、答え出ねえからやめとこうかな。
ありがとうございますか。
あ、ちょっと待って、提唱してハリジューでしたね。
ハリジューね。あー、よく行かれるんですか、大阪を、
あの、あ、なんか
トークライブとかの時はハリジュー行ったりするんですか、うん、あー、なるほど。
なんかそんな高くもなく、なんか、
うん、
牛丼みたいなのが1000円ぐらいでうまかったし、う
ん、ちょっとお高いけ ど全然うまいからね、リーズナブルな気がして。なるほど。いやー、でも焼肉、そうか、焼肉はサイドメニュー頼んじゃダメという。メインを食える。
いや、めちゃめちゃ食えるのはいいけど。
でもまあまあ分かります。だって
ていうかさ、
カレー屋で
麺なんてそれだけだった場合意外と大丈夫じゃん。大丈夫の飯
ね。ああ、分かりますね。カレー屋でなんかそのサラダとタンドリーチキン頼まれてカレーあんま食わずに残されたらなんかがっかりですもんね。うまいカレー屋とか行った時とかね、
うん、そうそうそう。いや、なんかまず肉食おうで、だからサンチェはいいよ、
うん、メインを食えと、メインを楽しみに来てんだぞ今日はっていうね。
別に、まあ、冷麺食ってもらった方が安く済む
ね。そういうね、米腹いっぱい食ってもらって早めにお腹いっぱいになってもらったから安上がりではあるけれど、
でも別にな、別に安上がりで済ませたいんやったら焼肉屋行かないからな。
そうですよね、そうですよね。確かに
結構いい店見つけてね。
あ、焼肉屋さん、あ、じゃあ今度ぜひ。
うん、なんかね、絶対でもね、ラボホテル街にあるんだよね。
ああ、まあわかります。なんかあの渋谷のラボ街も寿司屋で焼き肉ばっかりとかありますよね。
うん、まあ、あのね、池袋店も、
うん、
全部なんか隣、池袋店ドアに清原のサインなかった。
いいのかな。
いや別にいいじゃないと。
あ、そうか、しゃぶしゃぶではないから。焼肉だから OK ですよね。今一瞬はって思ったんだけど。
いや別に OK じゃん。別にそれ例えば朝原翔子のサインだって別にいいよ。何の法律に触れるんだ。
そうかそうか、サインがそこであったから犯罪ってことはないですもんね。
それで消すのもなんか、
そうですね、
仁義ないじゃん。
そうですよね。多分ファンで書いてくださいって言ったんですよね、大将。
だからね、直書きだからね。
あ、壁に、
うん、
ああ、なるほど。
それね、消してたら相当ね。
そうですね、確かに確かに。
しかも結構読めるサインだったね。
清原、
うん、誰って感じじゃなかった。
なるほどなるほど。
背番号も書いてあるような感じだった。
ああ、もうじゃあその現役の頃に書かれたんですね。
ああ、どうだろうね。 意外と新しい店だからね。
やめてからも背番号、あ、サインに組み込まれてるのかも。
じゃない？
なるほど、なるほど。
いや、だからもう韓国行ったらね、あんまし焼肉はね、はい、あ、俺ね、韓国でね、うん、俺一番美味しかったのがね、うん、なんか、いわゆるオープンテラスというか、外にあるさ、焼肉屋さんってあるじゃない、あっちに。
はいはいはい、ありますね。
で、食べた、プサンで食べたね、羊の内臓の、をこう、まあ、いわゆる
羊のもつってことですか、
もつを、うん、ちょっとだけこう球になってる網で焼いていく、うん、あのまあちょっとジンギスカンチックな形のところで焼いて食うのが、これはうまかった。
それ味付けはどう、辛いやっぱ味なんですか。
いや、焼いて普通にタレつけて食う感じ、
まあ、じゃあ焼き肉のタレで食う感じ。へえ、
ああでも俺はかった、ね、だからね、羊好きはたまんないよね。だから
僕食いたいです。
串食う。あんまり羊のも、羊の持つって食えないじゃない。
確かに確かに。ちょうどね、昨日も僕ラムチョップ食ってたんですよ。羊好きなんで、ちょっとこれ、今度ラムさんと韓国行った時は連れてってほしいです。
あるかな。あ、だから台湾に行け、あ、あの、プサンの方に行けばいい。
行けばある。
ソウルはあんまり
見なかったけど。そっかそっか。ソウルじゃなく、プサンの方の料理かもしれない。
だいぶ文化違うんでね。
あ、食べ物もやっぱじゃあ、
違うと思う。
それはでも日本でもそうですよね。北国と九州で料理違うのと一緒で、う
ん、やっぱり中もそんな良くないみたいなのが。
あ、そうなんですか。
だからまあプサンは海だし、うんうん、戦争で勝ったっていうか耐え忍んだのは俺たちだっていうのが、うん、あ、
そっかそっか。
ソウルは陥落した軟弱なやつらっていう。
ああ、そういう俺らは強い港の男たちだぜっていうのがあるんだ、うん、
プサンの方が荒い。
はあ、そうなんですね。
でもそれってそうで、埼玉と神奈川だったら絶対神奈川の方が荒くて、
まあ確かに、あの面白いのは富山でも山と海だと海の人、うん、言葉遣い荒いですよね。
絶対に荒いので
、山の人はおもてなし文化で優しいとかありますよね。
うん、うん、そう、絶対ね、そう、海沿いは
海沿い荒い
と思うんです
ね。
荒くれもんになんだよな。
僕はだからもう盆地だから穏やかだな、ほんと。
俺、平野だね。
全然荒くれもいなかった。
平野の人間は、ね、一切の感情がない。
ないよ。初めて聞いた。初めて聞いた。平野の人間は一切の感情がない。もうじゃあ大平野に住んでる民族なんでみんな感情ないんですね。
名古屋結構大平野だけど
ね。そうですよね。
なんで大平野なのに暑いんだと思うけどね。
あ、でもでも海沿いが荒いはもう世界中そうですよね。絶対そうだと思います。
プサンは荒いんだって。
やっぱそうなんですね、うん、
だから今の慰安婦問題とかでも、うん、多分本気で撤去させようとしたら意外と本気で怖いから戻しちゃったんだと思う
ね、うん、なるほどなるほど。
でやっぱ俺名古屋の、あのね、100メーター道路の下にこうホームレスがね立ち退かなくて、
あの地下のところ、
地下じゃないね、ね、100メーター道路っていう、はい、あの高速道路が
ある。ああ、そうなんですね。
透明とか、
はいはい、
その高速道路は100メーター幅があるっていうね。
ああ、なるほどなるほど、横幅が、
うん、
はは
その下はやっぱ余ってるから、そのホームレスがいっぱい住んでたんだけど、
うんうんうんうん、
まあこうちゃんとした公園にしましょうとか言ってさ、まあ、ホームレスを追い出したいのもあるし、
はいはいはい、
そのきちんとした公園にしてきちんと活用したいっていうのがあるから、うんうんうん、立ち退かそうとしたら立ち退かなくなって、で結局その冒険砦って言われてる、はい、いわゆるジャングルジムみたいな、体縛ってもどかないみたいな。
うわ。
で結局まあどうしたかっていうと、
はい、
何億円か使って、億円までいかないけどね、警察隊の数とかだけで足りずに施設警備員も寄りまくって、
うん、はあ、あ、もうじゃあ人力で追い出したん
です
か。
そう、
お
で強制大執行っていう、いわゆる本人たちが立ち退かなければならないのを代わりに政府がやるっていう、まあ、のをやって溶かしたわけ、
はいはい、
それまあ当時まだ今より左寄りだったんで、ホームより、まあ悪く言われたり名古屋市とか、
なるほど、
うん、でもう総選といかんときは総選といかんっていうのはあるなぁとね、うん、思ったけどね。
その後 よくなってるんですもんね、その辺の治安だなんだっつって。
あ、だから当然元通りにはさせないのでね、うん、当たり前で、それがホームレスが住んでないことがいいことだとは言わないけど、
うんうん、
ただ折れたらいかんっていう
のは、まあまあ、うん、途中でやめるとかよ
く、そうそうそう、うん、だからホームレスを ちゃんと保護するために施設を高いお金払って作りましょうとかあるよ、
うん、
あのだし例えば違うところにここに住んでくださいって決めるのもいい、うん、でもねそれもあんまり良くないんだよな。それも結局渋谷とかそれやって、
うん、
でじゃあどうすんだみたいになってるから、
うんうん、なってますね。
結局のところもう決めたらやんなきゃいけないっていうのがあって、それが悪だよ、
うんうん、
だからその慰安婦問題それあっちの人にとっては悪なんだろうけど、
うん、
一旦決めたことをあの民意によって覆してしまうとそれほぼ軽い意味で革命なんだよ。
まあそうですよね、うん、じゃあ法律で決めるとかルールを決める意味ないですもんね、うん、決まった後でも気に入らなかったら民意で変えれるんだったら法律でなくなりますもんね、うん、
ただねそもそも決断が早くて変えるらしいんだよ韓国中は。
ああそうなんだ。
だからそこまで決断自身に日本ほどの意味がない。
ああなるほど。
だから日本じゃもう そこで決めたら終わりよ。その、
うん、もうケツが出たら終わりです。
タイムスケジュールとかもずらさないのが基本だし、
うんうんうん、
だからいい加減でも多分決めるのが遅いんだって。
なるほどなるほど。あそんなイメージありますね。
すっごい前から決めちゃうんだけど、
うん、
でもあっちはなんかフレキシブルに決めていくらしいんだけど、うんうん、
なるほど。
ただ結果良ければいいやなんだけど、
うん、
もう最初から計算でやらなきゃいけない、
うん、
まあどっちがいいか悪いかは微妙なんだけど、
はいはい、
ただ民意によって覆してしまうと、
そうですね。
それはもう何でもひっくり返せるからね。
そういうことですよね。うんうん。
だからね、そうだからね、最初やった時に大きい気づいたというか、
うん、
まあその人らも日本に対して反日感情あるだろうから、
うんうんうん。
でもそこはそう職務でやんなきゃいけない。はい、というわけですね、はい、今ちょっとカラオケにいるもんですから、
ね、そうですね、ブルルルルルなっちゃいましたけど、はい、まあちょっと慰安婦のね問題、
いやまあだからまあね、
民意の動きとか、
うん、あれはでも損だったかなと思うけどね、う
ん、なるほど。でもなんかその絶対やると決めたらやらなきゃっていうのはなんかその分かりやすいですよね、
うん、
だってダメじゃんってすごい思いますもんね。
覆しちゃうと ねダメだし、
覆るんだってなっちゃうことが大問題ですよね、
うん、
慰安婦どうこうよりね、なんつうか、
いや当然ね、当然やってきますよそれ、
うんうん、
でもなんかやっぱりねちょっと韓国はでも、まあ、分かんない、みんなすごい飲み屋とかで話してると、うん、意外といや言ってもって変わんないよみたいなの思うんだけど、うん、意外と何パーセントのか確率で、うん、あの頃は韓国行けたんだよっていう時代になる可能性もあるなと思って今無理やりでも行こうと思ってるんだけど、
やっぱり本当そうなりそうですけどね、結構現実的に韓国との国交がやばいなとは思うんで、
ただ言っても反日感情って向こうに行くとそんなにないじゃない、
はい、実際行った時そこまで感じなかったですね。
あれはなんかやっぱ日程が嫌いとかが強くて、
うん、
に遊びに来てる日本人に対して無法度に暴力振ったりしないんだけど、うん、
確かに、
ただそれもエスカレートするとどうかわからないし、
はいはいはい、
あとやっぱり北朝鮮寄りに統合してしまったら、
うん、
敵国になって、
そうですね、
でなると対馬が絶対防衛ラインになってくる
でしょ、うん、そうですね、
なってくると九州に全部の自衛隊が移動して
ってなったらもうそんなねプルコギ食べに行く暇はないですね確実に、
うん、だからでもまあかなりね親睦気味になってるので、うん、
ここ50年ですか、すごいね仲良くなってるイメージですけど、もうまた冷え切りそうな、
あいやいや違う、親睦
あ親睦
あ北朝鮮寄りになってるので、
うんうんうんうん、
でそれは当然だからね、サードをやめたらだいぶやばいかなと、
あ
だから、ね、北朝鮮寄りっていうのもあるし中国寄りっていうのもあるから、
うん、そうですね、中国ロシアとかとの関係性とかは、
ね、そう
ですよね、
当然そっちの方が強いよね、
うん、
地理的に、
そうですよね、
まあ日本はだってどうかアメリカのコープンというか、まあ、負けてるからね、
そうですね、
うん、
任されたからコープンになったでヤンスの人たちですからね、
もう完全にその完全に焼け野原にされてるからね、
そうですね
だけど韓国は負けてもいないから、
はいはい、戦って
戦争の後に国になって
る、ね、そうですね、そうですね、ちょっとやっぱかんなんだろう、アメリカに対する距離感というかあれが、
いや本当はねでもね よりあるはずなんだけど、うん、そのだって戦争の時に韓国かアメリカにやってもらってるわけだから、うん、
でもあんま感じ取れないですよね。アメリカ側がダメなんですかね、あれ。
いやでも日本の方が嫌いでしょやっぱり。ああ、
そうか。いやまあそうですよね、うん、そりゃそうですよね。まあそうだな、比較的韓国の人アメリカには行ってるしな、住んでるし。
いやめちゃくちゃ行ってるよ、ね、それを追い出そうとしてるんでしょ、
うんうんうん、うん、ですね。
まあでもね、まあ、ある程度してくると思うんだけどね、
そうですね。それでどうなるかっていう。
いやー大変じゃない、うん、そもそも韓国の雇用は冷え込みまくって
ね、大変だと思うな。
で さほど先のことを考えずに財閥潰しでしょ、
うん、
でいやこれですごいのはさ、だってもうここ何ヶ月も大統領がいない、事実上大統領がいない状態で、
うん、
このまま弾劾が成功しようが成功しまいが5月ぐらいまで大統領いねえんだって
ね。すごい国になってますね今。
パク・クネが戻ったって何の権力も発行できないだろうし、
うん、
なかなか半年間ぐらい大統領いないってすごいし
半年国として成り立ってないようなノリってことですもんね、極端なんですね、うん、すごいことになってきましたけど、
かなり動乱期なんで、
うん、
EU 離脱とか、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
そうそうそう、だから日本がちょっと右翼傾向にあるのはね、別にこれ策略とか、まあ日本会議とかもあるけど、
はい、
そうせんとちょっと乗り切るにはね、
まあまあちょっと強めに出とかんとですよね、本当それは思いますね、うん、ちょっとだからまたちょっと韓国談義はラムさんが5月でしたっけ行って戻ってきてからまたこれやりたいですね、うん
う
ん、
追悼番組
え俺一人でカラオケで俺それ泣いちゃう、そんなのやめて、
ダメカラオケでやるなんか歌ってくれよ、
じゃあなんかプサンの歌かなんか、あーりらんあーりらんみたいなやつ
を、あのコード引っかからないあのあれジャスラックに金払わない
で、ね、払わないで済むやつ歌いますけど、いや帰ってきて話しましょうということ で
という感じかな。
はい、
じゃあまたカラオケの時間が来たので、
カラオケの時間話よりもカラオケの時間が大事ですので
まあまあ貯金がね結構あるんで、まだまだ実はまだ放送スタートしてない
ね、
段階
ですね、こんな感じでは、ね、はい、
クワトロバンディーナです。
ヘッドロチッパー。